77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーなやからお送りします。なやラジオは農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上啓樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、今日は6月12日、はい、今日もですね、メンタルコーチの梅野奈美さんと一緒に農産物のお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、奈美さん、はいはい、もうね、なやラジオでもすっかりおなじみなんですけど、
ありがとうございます。
ね、お仕事がメンタルコーチですね、はいはい、メンタルの専門家ということで、はいはい、農産物をですね、まあ、私は農業のテーマ、うん、そして、奈美さんはこうメンタルの方からですね、2つの視点から農産物を見ていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで、まあ、今日のテーマなんですけど、
はい
はい、今日のテーマはですね、はい、割と強烈ですよ。
うん、
はい、今日のテーマはですね、
うん
うん、はい、コリアンダーです。
あ、出た、
はいはい、まあ、コリアンダーですね、まあ、リクエストでテーマを決めたんですね、
はい
はい、コリアンダー、まあね、これ別名パクチーですね。農家バーなやのなやラジオ、はい、奈美さん、パクチー好きですか。
はい、嫌いです
嫌いなんですね。
はい、大嫌いです。
はい、はい、嫌いなね、大嫌いなやつがね、こう、はい、今回テーマになっちゃったんですけど、
はい、
食べたことありますか。
あります。
はい、どんな風に食べたんですか。
パクチー嫌いトークしていいですか。
あ、はい、いいですよ、はい、もう正直に話してください。
あ、正直に言っていいですか、はい、名前こそ出しませんか、
はい、
私の友人に帰国子女がいまして、
は
い、
あ、
ちょっと夕食に招待してもらったんですよ、
はい、
そして豆腐を作ったからっていうことでね、
豆腐、はい、
私豆腐大好きなんですよ、
うん、美味しいですもんね。
で、わー、やった豆腐だと思って、うん、豆腐を食べようと思ったら、
うん、
その中にちょっとね、おぼろ豆腐の中にパクチーが、
うん、
パクチーが入れ込まれていて、
はい、
もう私それでもう半減してしまったという、
はい、
そういう記憶があって、
ね、まあ、まあ、わかります。もしかしたら帰国子女の方にとってはね、当たり前だったかもしれないんですけど、パクチーね、
そう、食べたら好きになるって言うんですよ。ならないですか。
ならなかったですか。
はい、はい、東南アジアをね、旅行した時も、はい、パクチー嫌いですのカードを持って歩いてたことです。
すごい警戒を怠らなかったわけですね。
はい、もちろんです。そのカードは言えないでください。
なるほど、お店の人にそれを、ね、現地の言葉で書かれたカードをこう見せればいいようにっていう、徹底してますね。
徹底してます、
まあ、旅行中だから仕方ないかとかじゃなくて、
はい、
なるほど、
はい、
いや、でもね、なんかちょっとまあ分かりますよ。あの豆腐ね、うん、あの豆腐にパクチーが、ね、こう混ぜ込まれてたって、
ショックですよ。
まあ、私もね、パクチーはまあ割と好きですし、豆腐も好きですけど、
うん、
そんな風になったらね。
どうやってそもそも今日のテーマを決めたんでしょうか。
決めたのがですか、
はい、
今日はですね、決めたのはもうリクエストなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あのテーマ初めてリクエストで決めたんですね、
は
いはい、で、あのリクエストをくださった方が、はい、まあ、お店の方にもよく来てくださってる方で、
はいはい、
長崎のですね、ブロガーさんがいらっしゃるんですよ。
あ、なるほど、
はい、長崎の人気ブロガーしげペンさんという方で、
はい、
あ、もう結構ね、有名な方なんで、もしかしたらリスナーさんの中でもしげペンさん、ね、知ってるよって方いらっしゃるかもしれないんですけど、
あ、なるほど、
はい、もし見たことなかったら、うん、見てみてください。そのしげペンさんという方は、ね、はい、長崎のいろいろなグルメとか、
う
ん、あとビファーレン、ね、ビファーレンチームのね、いろいろなこととかを、
はい、
もうほぼ毎日ブログにアップされてるんですね。
あ、しげペンさんからのリクエストごめんなさい、しげペンさん、
はい、でそのしげペンさん、あ、ね、リスナーさん、あ、よかったらチェックしてみてください。しげペンさんのですね、ペンペン日和っていうブログがあって、そこにですね、いろいろこのお店のこととかもね、ちょいちょい載ってるんですよ、
うんうん、
はい、で、まあね、そんな、人気ブロガーさんに、応援してもいただいてるんですけど、
うん、
まあ、その方のですね、リクエストで、
はい、ごめんなさいね、嫌いで。
いや、大丈夫だと思いますよ。ね、シゲペンさんもね、もうご存知だと思うんですけど、パクチー、コリアンダーね、苦手な方多いですもんね。
はい、確かに、
はい、なので、私も、パクチー好きですよというふうに、今言ったんですけど、うん、気持ちは分かるんですよ、うん、というのは初めて食べた時はちょっと苦手でした。タイ旅行で食べたんですよ。タイに行って、
あ、
はい、で最初食べた時、なんだこの香草と思ってね、ちょっとパニックになりましたもんね。
でしょ、
はい、そうなんです。
今は、
今は割と好きです。はい、というのも、私海外旅行結構好きで、37カ国ぐらい行ったんですけど、うん、東南アジアだけじゃなくて、もう結構この香りに出会うんですよ。
ほう、
はい、
そうかも。
はい、そうなんです。でこのパクチーって聞くとね、やっぱり どうしても東南アジア料理っていう、イメージがね強いんじゃないですか。ですよね、はい、
うん、
なんですけど、意外と結構これ世界中で出会うんですね、
うん、
はい、で呼び方もいろいろですね、中国ではシャンツァイって言いますし、インド料理も使われるんですけど、インドではダニアって、これ、知らなかったんですけど、ベトナムではザウムイって、はい、で中南米ではシラントロ、はい、でこれアメリカもそうなんですね、はい、
シラントロ、
はい、でというのがアメリカの中南米から、ね、出身の人が結構多いので、そこから文化持ち込まれて、ポルトガルではコエントロって、はい、って言われてるんですね。そうなんです。なので東南アジアだけじゃないですね。
なるほどね。
で結構いろいろな国に、ね、行ったんですけど、いろんな国でパクチー、実の方、種の方コリアンダーって言うんですけど、いろんなところで使われてるなという感じですね。はい、で私の友達で海外旅行が大好きな友達、その人農家なんですけど、その人がですね、パクチー週に 2,3 回は食べるよというふうに言ってたんですね。
どうやって食べるの？
って思うでしょ、
思います。
はい、でパクチー好きだよって方もさすがにそんなには食べないよって思うと思うんですけど、結構その外国料理にはいろいろ登場するんで、ですので、週に 2,3 回、あり得るかもなって、いうふうに、今はちょっとそう思うっていう感じです。
なるほどね。
そんなパクチーなんですけど、はい、毎週恒例のですね、原産国を紹介ということなんですけど、はい、原産地ですね、はい、コリアンダーの原産はですね、東南アジアじゃないんですね、はい、原産は地中海沿岸と言われています。
意外、なんかそうですね。
そうなんですよ、はい、で地中海沿岸って、ちょっと広いんですけど、
広いですよね、
はい、南ヨーロッパとかね、北アフリカ、中東、はい、広いですね、はい、広いんですけど、地中海をこうぐるりと取り囲む地域っていうのは、大体気候が似てるんですよ、はい、なので気候が似てるんで食性も大体似てるんですね。
なるほど、
はい、はい、地中海性気候ってね、はい、高校の地理で、はい、教わるとこなんですけど、
そんな気がします。
はい、で結果的に文化や交流も盛んなので、文化も似てるんですね。
はい、
気候が似てる方が交易とかもしやすいんですよ。
そうですね、はい、で確かに、
はい、で交易もしやすいですし、あと、時に戦争もそうなんですね。はい、農産物の電波って、交易によって電波する場合もあれば、戦争によって電波する場合もあるんですね。
はい、なるほどね。
はい、そうなんです。で戦争の時って、大体領土を広げたいじゃないですか。
そうですね、
はい、で領土を広げて何をするかというと、大体最初に農業をするんですけど、気候が似てる方に、を侵略する方がしやすいので、
確かに、
はい、なので、気候が似てない方向にはあんまり戦争しないですね。全くしないわけじゃないですけど、はい、なので、結構そういうので文化も広がることが多いですね。
言葉なんかどうですか？
言葉も結構似てます。はい、
なるほどね。
はい、私はアラビア語はちょっと話せるんですけど、地中海沿岸の言語でいうとアラビア語以外にスペイン語とかイタリア語とかもあるんですけど、この辺は単語とか文法とかが結構共通してるなっていう印象ですね。
なんかこう見た目も似てるような感じですよね。
住む人たちですか？
顔とか。
そうですね、顔立ちとかも結構似てますね。もう昔から多分行ったり来たりが多いからでしょうね。はい、例えば、ね、そのアラブ人 と、スペイン人って言ったら、ね、こうちょっと地域が違うような感じもするんですけど、もうずいぶん前ですけど、スペインのあるイベリア半島は、もうアラブ人に800年か900年かぐらいのこう、支配を受けてたりとかするので、はい、ですので、そういったところを考えると、 まあ言語が似てるのも、まあ、不思議ではないかなって。
なるほど、ね、
はい、人間のですね、こう住む人たち の、 その顔立ちが似てるのも不思議ではないかなっては思いますね。
じゃあその歴史を考えた上では、もうパクチーっていうのはいろいろな国で食べたっていうことですか。
あ、そうですね、はい、まあ、いろいろ食べましたね。まあ、東南アジアが、まあ、一番、ね、よく食べられてるイメージあると思うんですけど、うんうん、東南アジアはタイしか行ったことがないんですけど、うん、ヨーロッパだと、うん、印象的なのはですね、うん、ヨーロッパだと変な日本食レストランがたまにあるんですよ。
あ、はいはいはい、ありますね、
はい、なんかテレビとかでも、ね、うん、紹介されるじゃないですか、うん、あ、美味しい日本食レストランもいっぱいあるんですけど、うんうんうん、でもこれなんか日本で見ないなというような日本食ばかり出す日本食レストランがあって、そこで、うん、はい、パクチーの入ったうどんとか食べましたね。
やめてください。
いや、意外といけましたよ。
本当ですか。
意外といけました、はい、ね、ちょっと試してみてもいいんじゃないですか。
まあ、無理です。
無理ですか。
無理。
そうか、ね、好きになるかなと。
じゃあマスター、はい、お店でパクチーとか、そのパクチーのお酒っていうのは作ってらっしゃいます？
パクチー酒ですか。
うん、うん、
パクチー酒はちょっと作ってないですね。まあ、でもどうかな、作ってないですけど、あってもいいかもしれませんね。
いや、ちょっと無理。
無理ですか。
無理です。
そうなんですね。なるほど。はい、今日の番組で、メンタルコーチのですね、梅野奈美さん、はい、パクチーが好きになるのか、ちょっとね、私頑張ってみたいと思うんですけど、はい、まあ、この後はですね、ノーカバー内からのお知らせを挟みたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。ノーカバーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマはコリアンダーで、ね、メンタルコーチの梅野奈美さんが、はいはい、苦手なコリアンダー
すみません
のお話なんですけど、ここでちょっとお知らせですね。
はい、
はい、まあ、当店ノーカバーナヤはですね、はい、今キャンペーンをやってるんですね、
うん、
はい、そのキャンペーンっていうのは、ヒーローを称えたキャンペーンです。
うん、
はい、そのヒーローというのは、うん、今ですね、世界を襲ったこの脅威にですね、立ち向かったヒーローを称えて、はい、ヒーローはクラフトビールが半額になりますというキャンペーンなんですよ。
なるほど。
はい、
例えばどういうことでしょうか。
はい、まあ、対象となるのはですね、はい、最前線に立つ人と後方支援をした人ですね。は
い、最前線といえば、
はい、最前線というのはですね、まあ、私たちの命や経済を守るために、命や暮らしをですね、守るために、
うん、
活躍したヒーローのことなんです。例として、
うん、
医療関係者、うん、インフラ関係者、
はい、
あとは運輸とかですね、食品関係者とか、ね、そういう皆さんが自粛しているときに、うん、休まず活躍したそんなヒーローのことですね。
はいはい
はい、で、ね、ですね、この人たちは、はい、もうその人たちのおかげで私たちの命や暮らしが守られたので、うん、もうその人たちはヒーローです、
うん、
はい、なのでもうそのヒーローは、店頭でですね、最前線に立っていたというふうにお申し出ください。
はい、
はい、クラフトビールが半額になります。
いいですね。
はい、はい、であとはですね、はい、対象となる方、後方支援をしていた人ですね。
後方支援といえば、
はい、後方支援をした人たちは自粛に協力することで感染拡大を防いだヒーローのことなんです。
なるほど。
はい、
うん、
でこの人たちはですね、まあ、例えばテレワークで働いた人とか、あとは外出やレジャーを控えた人、
うん、
はい、でそうする、そんな人たちのおかげで、感染拡大が防がれたので、その人たちもヒーローなんですね、
うん、
はい、なので、お店の方ですね、後方支援をしていたというふうに言ってください。
自称ヒーローでもいいですか。
はい、あ、いいですよ、はい、もう結構当てはまる人ね、多いかもしれません。
そうですね、
はい、
全ての人がね。
そうですね、もう結構皆さんがそれぞれのポジションで、うん、それぞれの役割を果たしたおかげで、このね、感染拡大がね、
そうです、そうですね、
ね、食い止められているっていうことなんで、もうもしかしたらみんなヒーローかもしれないですね。
そうですね、
はい、まあ、私もヒーローでしたし、はい、すごいでしょ。
なるほど、
はい、
ヒーローといえばですよ、
はい、
ヒーローズジャーニー理論っていうのがあるんですよ。
お、それはメンタルの世界であるんですか、そういうのが。
メンタルといいますか、まあ、そうですね、はい、だいたいですね、これはモデルパターンっていうか、お話のモデルパターンっていう、
はい、
呼ばれる神話の法則ってと呼ばれるものなんですね。お話の法則として成り立っているものが、はい、ヒーローズジャーニー理論とか呼ばれるものなんですけれども、はい、それはどういうことかというと、
はい、
まあ、皆さんそのワンピースとかご存知ですか、
はい、
ナルトとかね、
はい、
で外国映画でいうとハリーポッターとか、
はい、
なんかファンタスティックビーストとかですね、
まあ、ね、うん、たくさんありますもんね。
ありますよね、千と千尋とかもそうですけども、はい、まあ、ヒーローがいますよね、ストーリーの中にね、はい、そのヒーローが最初生活、普通の生活をしてるんですけども、
はい、
そこでなんかなんかの なんかの折に啓示を受けるわけですよ。
あ、なんかありそうですね、
うん、これではいけないと思って、うん、そうだ旅に出ようって言って、うん、旅に出ます、うん、ね、ね、旅に出てるけど、うん、旅に出たはいいけどちょっとやっぱり良かったんかな、どうだろうっていうふうに思いとどまるんですね。
なるほどね、
はいはい、でそうしてるうちに、うん、あの旅の途中で、まあ、助言者みたいな、うん、あのいわゆるメンターみたいな人と、うんうんうんうん、そのヒーローは知り合いますよね。
あるあるですね。
あるあるでしょ、はい、で再びまたよし、うん、行くぞって言って冒険に、うん、あの出るわけですね、うんうんうん
はい、
で再びまた試練がね、うん、起きるわけですよ。
なんかヒーローものセオリーみたいですね。
そうですそうですそうですそうです、うん、そうなんですよ。でそうしてるんですけれども、うん、やっぱりそのだんだんとねその試練は厳しくなってきて、うんうんうん、最大の試練が訪れる、うん、
あ、はい、
そう
物語はクライマックスですね。
ありますよね、はい、映画見て映画はでもそうじゃないですか、うんうんうんうん、だけどそれをまあ乗り越えたところに報酬があるわけですね、うん、
報酬、
報酬というか、あ、はい、まあ、まあ、やり遂げたというか、
なるほど、はいはい、使命を果たすみたいな、
そうそうそう、はい、であのこの場合はその剣を手に入れる、あの剣を手に入れるっていう言い方をするんですけれども、うん、はいはい、まあ、その剣というのは成功であったりとか、まあ、なんかのセオリーであったりとか、うん、自分なりのねそういったものですけれども、うん、じゃあよし分かったっていうこと、うん、じゃあ帰ろうって言って、うんうん、今度キロに着くわけですね。
なるほど、はい、
だ以前の自分からすると新しい自分がこう復活している状態なんですね、
はい、
もうね、
はい、
で最終的に、まあ、はい、帰還っていう形で、ね、はい、まあまあ、ふるさとに帰るといいますか、帰還するっていう、大体の映画はそういうパターンで作られているものなんですね。
そうですね、結構当てはまりますよね。
そうですね、はい、で私たちの生活もあのおそらくそんな風な、もう無意識ですけれども、そういう風なことを、うん、まあ、あの経験しているといいますか、うん、人生
私たちも
そうですね、はい、あのまあ、ヒロジャニー理論っていうのをちょっとそもそも考え出した人は、はい、そのジョセフ・キャンベルさんっていう人なんですけども、うん、はい、私たちの人生っていうのはね、予定通りのね人生を手放したら、そうすれば本来の人生を手にすることができますよっていうふうなことをおっしゃってますね、はいはい、
なるほど。
だから自分が信じている、はい、うん、そのまあ、予定通りの人生を手放したら本当の人生が手に入る、は
い、予定通りいかないですもんね。
そうですよ ね、 ね、それこそがっていうところですよ ね、
そうですね、はあ、まさにね今私もね実感しているところなんですけどね。
なるほど、それは聞きませんけど、はあ、
まあ、やっぱりでも、まあ、私だけじゃないですよね。今このシチュエーションで実感している方ね、まあ、ラジオをお聞きの方も結構多いかもしれないですよね、
うん、そう、まさに世界中が今そんな
ですよね、
うん、はあ、自然に
見舞われてるっていうか、
そうですね、厳しい試練ですよね、
はい、ですよね、はい、なるほど。でもなんか物語から言ったらなんかこれね、ハッピーエンドが待ってるような感じが、
ね、そうなんですよね、
するかもしれないですよね。
そうですね、そう思えばやっぱりハッピーエンドは来ると思いますね。
そうですね、はい、
うん、
ね、そうですね、もうそのハッピーエンドを信じてね、
こう、そうですね、
こう自分たちなんかまさに、ね、一人一人がヒーローなんですっていうようなキャンペーンですけど、
そうです、そうです、
あ、これはねメンタルの世界でもやっぱりこうそういうセオリーがあるわけですね。
そうですね、
そうですね、
うん、
あ、まあ、やっぱりね、そのなんでしょう、もう今皆さんそれぞれですね、もう共通してな脅威にね今それぞれのポジションで立ち向かっているところだと思うので、うん、ですのでもう、ね、ノーカバーなやもですね、そうやってヒーローを、ね、応援したいなっていう、ね、はい、ヒーローに賞賛を、そしてクラフトビールを、そして、ね、ね、今まで世界が払った犠牲にですね、祈りとですね、そしてヒーローに賞賛をって、そういうふうな気持ちでね、お店やっていきたいと思います、
うん、素晴らしいですね、
ありがとうございます。はい、というわけで今日の、ナヤラジオテーマはコリアンダーということで、おしまいの時間をですねコリアンダーについて、お話したいと思います。はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
ノーカバーナヤのナヤラジオ、
ねえねえ梅野、パクチーってなんで臭いかご存知？
ちょっと無理しました。
似てない誰それ某人気テレビ番組のキャラクターみたいなんですけど、はい
は
い、す
ちょっとね頑張ってやってみたんですけどなかなか、ね、難しかったですね、
うん、
はい、ちょっと初のモノマネに挑戦という感じで、ね、やってみたんです。
幅がひどい
ああもうするのやめよう。
やってくださいよ。
ね、ちょっとレパートリー増やしてねやらないといけませんね。
はい、
あ、まあね、まあパクチーなんですけどね。
はい、
そうそう、なんね知ってました？
ん？
なんで臭いか。
知らない。
うん、 考えたことね、あんまりない
ないです
よね。はい、うん、まあこれはまあ他のスパイスとかとも同じなんですけど、はい、まあ、虫とか動物とかに食べられないようにするためですね。
そうなんだ。じゃああれやね、カメムシと一緒。
まあまあそうですね、はい、
臭い
か、はい、そうです。まあすごい言い方ですけどすごい言い方ですけど、まあ大体一緒ですね。はい、で、今のカメムシの例えは、まあ、合ってるんですよ。
あ、なるほど、
はい、カメムシそうっても言われるんです
でしょうね、
はい、そうです。まあね、まあ、なんでこのよくねパクチーカメムシにね例える人ね、こうたまにいますけど、まあ一応合ってるっちゃ合ってますね。
あ、じゃあ臭い草にはその虫なんかは寄ってこないんですか。
まあそうですね、まあ確かにねこれすごい面白い質問なんですけど、うん、実は一概には言い切れないんですよ。
なんだ、そうなんですね。
はい、そうなんです、うん、まあ例えばですけど、うん、まあ私がいろいろ作った中で青じそとか、うん、パセリとか、うん、まあ、あ、山椒もそうですね、うん、はい、山椒とかってなんか虫がねこうすごいよね、寄ってきにくそうじゃないですか、
はい
はい、でも来るときは来るんですよ、はい、なんかありますよねそういうことわざね、タデ食う虫も好き好きって、ね、
そこ、
はい、ありますけどそうなんですよ、であとなんか逆に、癖があまりなさそうなレタスとかの方があんまり虫が来にくかったりとかってあるんですよ、はい、なんで虫の好みってわからないもんですね。
本当ですね。
はい、まあ、でもね、まあ、他のスパイスと同じようになんか弱い毒素を備えることで食害対策、まあ、食害っても食べられることなんですけど、
うんうんうん、
をしているっていう説は、まあ、多分いい線いってると思いますね、はい、まあ、というのも、はい、野菜だけじゃないんですけど、まあ、はい、まあ、野生の植物とかって、結構な量、結構な種類が弱い毒素を持つんですよ。で、人間は特別に毒素に強い生き物なので、まあ、それに気づきにくいんですよ。
ということは人間って毒には強いってことですか。
あ、そうなんです、はい、人間って毒に強い生き物なんですね。はい、で、これはですね畜産関係、まあ、特に放牧とかをしている人と話すと実感するんですよ。
はいはい
はい、他の哺乳類とか食べてはいけない草とか結構あるんですね、
うんうんうん、
はい、であと畜産とか知らない人でも犬とか猫とかペットを飼ってる人なら実感すると思いますね。はい、ナミさん犬飼ってましたよね、
はい、
確か。
飼ってますか。
ですよね、はい、なんか犬が食べられないものって結構多いんじゃないですか。
多いですよ。
ですよね、はい、そうなんです。
はい、
まあ、人間は意外なんですけど他の生き物にしたら、毒に強いんですよ。
うん、は
い、というのも、うん、人間って生き物の中では、うん、まあ、考えられないスピードで地球上のですね、うん、あらゆる大陸に広がったんですよ。早いんですね。
へ、
はい、で、まあ、その、まあ、で、まんべんなく地球上に広まってるので、うん、まあ、その時にですね、こう持ち前の雑食の能力を生かして、うん、まあ、あちこちで体制をつけてきたんじゃないかなと思いますね。はい、まあね、猿時代ありますもんね。猿時代からのいろいろなものを食べるっていうね、
うん、
まあ、それをね、生かして多分何十万年ってかけて、まあ、この毒に強いっていう生き物になったんだと思います。
なるほど。
はい、まあ、これは以前お話したストーリーで、まあ、反響が良かったのでまた、ご紹介するんですけど。
楽しかったですね。
ありがとうございます、うん、はい、でこれはですねちょっとスパイス目線で聞いていただきたいストーリーなんですね。
はい、
はい、ね、こう自分がね、うん、ラジオの前の皆さんもこう自分がスパイスだと思って、うん、聞いてください、うん、はい、まあね、スパイス、ね、頑張って毒素を用意するわけですよ、
うん、
よし、これで動物に食べられる心配ないぞ、虫に食べられないぞって思うんですね、
うん、
ね、長年かけてね、何十万年ってかけて進化してくるわけですよ、
うん、
そしたらね、そこにね日本足で歩く奇妙な動物がやってくるわけですよ。
人間のことですね。
あ、そうなんです、はい、うん、でそのね人間という動物が、うん、ね、まあ、スパイス、まあ、パクチーだと思ってください。自分パクチーだと思ってください、
うん、
はい、
うん、
で、そこに日本足で、ね、人間がやってきて、うん、パクチーを少しちぎって食べるんですよ、
うん、
あ、
うん、
これ意外と好きかもってね、うん、どう思います、パクチー、パクチーさん、
ね、え、
やられたって思うでしょ、
本当は ね、 ね、
はい、そうなんです、うん、もうね、これ知恵比べなんですよ、うん、で知恵比べで、うん、これやられたね、
うん、
ね、せっかくね弱い毒素つけたのに、うん、この二本足の変な動物がこれうまいって言ってむしゃむしゃ食べ始めたら負けたとね、皆さんも思うでしょ、
うん、
でもこの知恵比べ勝者はパクチーなんですよ、
うん、
はい、
うん、先に言いましたね。
あ、はい、そうなんです、うん、でこのね、なんで勝者はパクチーかっていうと、この二本足の奇妙な動物、この動物はですね他の動物と違うところがあったんです、
うんうん、
それはですね農業と交易を知っていたんですよ、
うん、
はい、
ね、
はい、これはですね、うん、パクチーにとって嬉しい誤算だったんです、思わぬ誤算ですね、
うん、
はい、でこの二本足の生き物は、あ、美味しいな、 むしゃむしゃひとしきり食べた後、そうだこれを増やそうって、うん、そうだこれを増やしたらもっといっぱい食べられる、もっと食べられるし、余った分はみんなに売ろう、うん、そうだこれを持ってない大陸に運んで売ったらもっと儲かるぞ、うん、そうすることで晴れてパクチーはですね、うん、世界中のすべての大陸に進出することができたんですよ。
はい、戦わずして勝った
そうなんですよ。はい、実はパクチーが勝者なんですね。はい、もうねやっぱどの生物もあの、うん、広まることがね、あの目的なんですよ。はい、でパクチーはなんと人類よりも速いスピードで世界中に広まったというわけなんで、
素晴らしい。
はい、なので、はい、この勝負に勝ったのはパクチーだったという、はい、そういうね、パクチーは、はい、勝者だったということなんです。
毎回思うんですけど深いですね、はい、話が
ありがとうございますね。やっぱりねこうそれぞれのね、うん、あの農産物ね、うん、歴史がありますもんね、うん、はい、もうパクチーについてもねもっとお話したかったんですけど ねなかなかこの、まあ、そろそろもうね時間も限られてきてるんでね、パクチーねいろいろなね栄養素とかにもついてもねお話したかったんですけど、はい、ね、パクチーはねこう食べるとこうリラックスするっていうかいう効果もあるんで、ね、メンタルコーチのね、ナミさんにねぜひお伝えしたかったんですよ ねそしたらほらね、ナミ、うん、さんこう普段のセッションでねパクチーを使いたくなるかもしれないじゃないですか、はい、ね、リラックスダメですか
ちょっとやめときます
パクチーの香り漂う
パクチーが気になる、
パクチー気になりますか、はい、気になってセッションにならないと、
はい、
なるほどそうなんですね、はいはい、今回のナヤラジオ、はい、ナミさんにパクチー好きになってもらうというミッションでやってきたんですけど、はい、どうやら私失敗しました、は
い、すいません、
次回もやらないといけないかもしれませんね
、はい、お願いします、はい、
まあ次回はですね、次回は何しましょうか、そうですね、季節的に梅とかどうですか、う
ん、いいですね、
はい、じゃあ次回のテーマ、はい、梅ですね、はい、今決まりました、
はい、素晴らしい、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、というわけで番組では皆さんからのメッセージをも募集しています。皆さんにとっての野菜果物のお話を聞かせていただけたらと思います。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。はい、というわけで、お送りしていきましたナヤラジオ。今日のテーマはメンタルコーチの梅野奈美さんが大嫌いなパクチー、コリアンダーですね。で、お話をしてきましたが、はい、ラジオをお聞きの皆さんすみません。奈美さんをですね、パクチー好きにすることはできませんでした。はい、今日も奈美さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。農家バーナヤの、はい、淵上啓樹がご案内しました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。バイバーイ。Thank you.